今日は申命記の9章のちょっと途中になっていますが、9章の17から終わりまでの29ですね、17から、けれどもこれは少し時間かかるから途中で終わったんで、前のところからちょっと続いているわけですね。で、これはですね、どういうことかって少し前のところを見たらわかりますが、モーセがですね、現在まで3000年続いてもこれが止まってしまうことのない永遠に続いているこの真理の基準ですね、これは党実行の神様のご意志を表したもの、実行の、ご意志、神の言葉、実戒、戒めという言葉で言いますが、単に戒めともちょっと違うんですけども、これは仏教用語であるからですね、8つの戒め、8回とかですね、孫悟空にも8回音が出てきます。あるいは8つの戒めということなんですね。そういういろんな戒めを守るということを前提に、いわゆる、そして戒めの名前と書きますよね。戒めを守るということを前提に新しい名をもらうと。これキリスト教のこの洗礼名とちょっと真似したようなところがあるわけですね。それを戒名と言います。戒名っていうのはそういう意味、仏教なりの真理を信じてですね、新しく生きますと。そういう生きている時のものだったんですね。戒名、新しい戒めとか。それが死んだ後のですね、お金儲けのような道具になってしまったぐらい、仏教の堕落の最たるものがああいうところに現れているとよく言われることがそれなんです。実戒、党の戒め、党の神の一番大事な基本になる神様の御言葉、神様のご意志のことです。それをもらったと。もらうために、モーセは特別にですね、この40日40夜っていうぐらいに、どういう意味かというと、非常に真剣になってですね、そこに全てのことを集中して、神様からその一番大事な、そうですね、3000年続いても、これは壊れることはない。役に立たなくなることがない。そういう永遠のものをもらったわけです。それぐらいですね、この万民に、全ての人々にずっと続くようなものっていうのは、それを初めてはっきりと受け取ったということは、その受け取った人の側もですね、非常なその、力を込めてですね、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてってありますけど、そういう気持ちで、神様のその言葉を受け取ったということなんです。そのぐらい神の言葉っていうのはですね、しっかりと本当に受け取るっていうことは、私たちの絶えざるですね、心の緊張ということですね、心がのんびりしてたんでは、これは受け取れないということです。で、私たちもこういう礼拝の前に黙祷をするっていうのも、そういう心の緊張ですね、集中するためにも黙祷をして礼拝をするということにもしてやるわけですね。だけれども、その大事なものがもらったその時にですね、本来モーセと共に神様の大きな技を見させてもらったアロンという別の指導者が、他の人々と一緒にですね、本当の神様でないものを神様だと拝んでいったというんですね。これは偶像っていうことですけれども、偶像っていうのは現代では人間を目に見えない神様で一番大事にしたり、お金とか経済の問題とかいろんなことね、このお金がどれぐらい入るかとか、そんなことにもはるかに大事なのが、人間として本当に生きることができるかどうか。それを壊したのは原子力発電だということで、この珍しくですね、裁判所で、あれはやめなさいという判決が出たわけですね。地方裁判所の上級裁判所になって、今度まだどうなるかわからないんですけども、そういう非常に、珍しい判決です。そういうことでですね、40日かかって、この場合受け取ったわけなんですね。そしてそれをですね、言ったのはこの偶像っていうこと、お金第一としたらですね、その原発も一緒にやるべきだっていうことになるわけです。でも本当に人間の本当の生活っていうことを考えたらですね、お金があっても本当の生活はできないわけです。そういうふうに自然、生まれた本当に広い、白やかな自然、そこでですね、本当に農業をやって、 そして一日一食が働いて、それは根こそぎ根本から壊されてしまったと、ああいうふうなこと、そういったことは本当の大切なことを根本から壊すことだということだったんですね。でもそれはそういうふうに、この世の中全体が偶像っていうお金なりそういうふうな経済問題の一番にしたらですね、そういうふうなことを踏みにじっていくわけです。戦争はまさにそうですね。愛とやっつけて領土を取る、そういうふうなことを一番に考えると、たくさんの人たちが殺されたり傷したりすることを平気でそういうことをしてしまうということになる。でもそれはみんな偶像を崇拝する。ですね、本当の神様じゃなくて。そういうことをしていたというわけです。一番の大きな恵みを受け取った、まさにその時にですね、人々は一番良くないことをしていた。それぐらい人間というものは、真理からそれていくんだということをここで非常にはっきりとした対象でしているんですね。でそこで今日のところ17節、両手に神様からもらっていた神の言葉を書いた石の板をですね投げつけて壊してしまった、粉々にしてしまった。これはとってもちょっと不思議なことですね。とっても大事なものであるはずです、神の言葉を書いても、それそんなパーンと打ちつけて粉々にして壊していいのかと。なんとなくですね、これは、ヒステリーの人がですね、カーッとなっててパーンとぶつけるような、なんかそんなことをですね、思い出すところかもしれませんけども、これは全然別なんです。なんかこういうところを読むときにもですね、気をつけて読まないと、これなんや、もうそのヒステリーみたいなパーンと取り付けたのかっていうふうに思ったら大間違いになるわけですね。これは、こんな風に偶像崇拝していた一番大事な神様の言葉がこの子に砕けてしまうと。その人の内部でも。全く神の言葉が役に立たないものになってしまうんだと。そういうことを象徴的に表した行動だったわけです。これはもう今の私たちもそうなんですね。神様を信じていますというのは口先だけでですね、で心の中あったらですね、お金のこととかですね、嘘を言っても平気でお金儲け大事だなんて、そんなことを考えたらそれは神様のことは粉々になるんです、その人の前では。そういうふうにですね、非常に象徴的なことを言ってるわけです。神の言葉、偶像崇拝をしていたらですね、壊れてしまうと。偶像っていう、まあ、いろんな神様以外のいろんなものです、人間とかこの世で褒めたたえられるこの世の栄誉を求めるとかですね、そんなに必死になっている、あるいは特定の人間のですね、まあ好まれる、あるいは欲望なんだか、そういうふうな人間的ないろんな欲望をそれまず第一に求めたりしよったら、本当に神様のことはこのぐらいに砕けていくということですよね。そういうようなことはもう至るところで目にすることです。それで人を殺してはいけない、殺せよと本当に神様のご意志でな、当たり前ですよね。できるだけ生かそうとするのが神様のご意志なの。それなのに戦争とかいうことはたくさんの人を殺すことが手柄みたいになってしまう、あるいはそういう誰かを命を奪ってやるとかですね、殺してやるとかいうふうなこと、そんなことを本当にもう粉々に壊れてしまうんですね、神様のことは。まあ、そういうことです。で、私たちはそれと逆にですね、神様だけを礼拝しようとする気持ちを強めれば強めるほど、神の言葉もますます強くなってきて、私たちのうちに留まると。まあ、そういう、まあ、象徴的な行動だった。腹立ち紛れでバーンと投げ捨てたら、こんなものくれるはずはないわけです。神様のことはそこまでですね、しっかり受け取った人はそんなふうなことをするはずがない。だからこそその後でもう一度神の言葉を書いた石の板をもらったことができたわけなんですね。これはまあずっと昔40年前に初めてちょっと読んだ時にちょっと驚いたわけですね。こんなことしていいかんまんだろうかなんて思ったもんですね。そしてですね、次にこのような非常にひどい罪を犯したから、モーセはどうしたかと言うとですね、そういう人たちの中で神のことが本当に粉々に壊れてしまったのを、モーセは立て直そうとしてですね、どうしたかと。 40日40夜もですね、ずっと神様の前にひれ伏して祈ったと。何を祈ったかというと、こんなひどいことをしてたら神様は徹底的に裁いてしまうと。それをですね、どうか神様この裁かないでくださいと。というようにしてですね、この、これを指導したアロン、祭司の一番初めの人であったはずなのに、そのアロンが指導して、そんな偶像崇拝もしたような形になってしまったから、このアロンのためにも祈ったと。こういうことをですね、この取りなしと言ってるわけです。本当ならば滅ぼされてしまうものをですね、滅ぼしてしまえっていうね、あんな悪いことしたの滅ぼしてしまえっていうことでなくってですね、それを一生懸命に、そういうふうに言えば値打ちのないような人間のためにも必死になって祈ったと。この40日40夜なんて、これ40っていうのはまあ象徴的な意味でもあるわけですね。イエス様が試練を受ける前にもですね、40日40夜、何も食べなかったと書いてあります。まあ、これは神様のですね、御心にかなった非常に長い歩き間だったようですね。それぐらい必死になって祈った何のためかっていうと、そういうに滅ぼされてしまうような人のためにどうか滅ぼさないでくださいということを、それだけ必死になって祈ったって言うんです。だいたい取りなしっていうふうなことはあんまり私たちは使わないと思います。ですよね。ここにおる人たちもですね、私はあなたのために取りなしをしましょう、なことは使わないと思うんですね。文章でも。あの、野の花の文章でも、もうずっと前からですね、誰かが、私のために取りなしをしてくれました。私はあなたのために、誰かのために取りなしをします、しました。そんな文はほとんど誰も書いたことはないです。日本文としては、取りなしというのはどうもあんまりピンとこないわけなんです。だけどこれは言い換えたらですね、滅んでしまおうとする人、どうか救ってくださいという意味の愛の祈りなんです。だからこの一番の取りなしをした人は、これがイエス・キリスト様だったんです。だから愛がないほどですね、あんな悪いことをした人はほったらかし、滅ぼしてくださいと。あるいは見たくもないっていう気持ちですね。これは人間の自然の気持ち、悪いことをした人はもう見たくもない、嫌いだっていう。それに跳ねつけるような気持ちは、これは自然の人間の気持ちですね。これは動物でもですね、芝居たりしたら、それに向かってくるわけです。そうに悪いことをされたら反対に敵対行動で、これも当たり前ですね。悪いことをしてくる人が滅ぼされないように良くなりますよねって祈ったりはするようなことは普通はありえないわけです。この取りなしってのはそういうことなんです。そういうことをしたってことです。あれだけ偶像崇拝しないでじっと待ってなさいと、御言葉を受けるまで。それであのその大事な時にこんなに悪いことを平気でしてたという人。もうこんな人はどうでもなれっていうような気持ちと全く逆なんですね。そういうふうに、この取りなしっていうのは実はですね、深いその愛ということであったわけです。このもう一遍それをですね、この25節に書いてあります。初めの時には、20節にはアロンのために特にしたと。ですね、25節。40日40夜も見舞いにひれ伏して、主があなたたちを滅ぼすと言われたから、どうか滅ぼさないでくださいと。ですね。どうか滅ぼさないでくださいと、この、26節で書いてあります。と言い換えたらですね、滅ぼさないでくださいということは、その悪いものを拭い去って、神様の持っているのは良いものをどうか注いでくださいとですね、許しを与えて、そしてその悪いものの代わりに良きもの、良き霊を与えてくださいという、それは取りなしということなんですよね。ですから私たちも誰かから何か悪いことをされたり言われたり、誰かみんなしてると思います。また自分もしてるんですね。気がつかんでも気がつく時もありますけども、誰でもですね、 他の人に対して何か悪いことを言ったりしたりしていたはずですね。誰でもそういうことはある。でそれで、誰かの罪を許さないぞ、取りなしてればしてやらないわとかいうふうな気持ちやったら、神様イエス様も私たちのために取りなしもしてくださらないということを言われたんですね、イエス様。そういうことで、こういうところにですね、敵を愛し敵のために祈れって言われたですね、イエス様。そういう非常に古い段階からこういうふうにですね、こういう人々はモーセをもですね、途中で殺そうとまでしたこともある。どうしてこんな喉が渇いてです、食べ物ないようなところに引っ張ってきたんだと。エジプトの方が良かったとか言って、時にはモーセを殺そうとまでしたとかいうぐらいです。で、まあ、こういうふうに全く従わないような人たちにもですね、必死になって40日40夜というぐらいに徹底して深く祈り続けたという。ですね。こういうところに、まあ、その敵のために祈れっていう、そういう原型、形、元の形がもうすでにあるということなんです。大体こういうことも一番関連したのがキリストですから、よく言うように旧約聖書は全てキリストを指し示しておる。これもそうなんですよね。ほんでみんな私たちも、罪があるから滅ぼされるんだったら、みんなこの罪があるわけですよ。誰だって。そしたら滅ぼしてしまったら全部そうです。それをあえてですね、イエス様が最大の取りなし者がイエス様であって、そしてあたかも罪がないようにしてくださったんです。そういう意味でこのところは非常に重要なこととつながっているわけです。この取りなしということがこういう神様の深い愛につながっている。これは旧約聖書と他に非常に有名なところではですね、イザヤ書にありますですね。その前に創世記のところを先に見てもらいますね。創世記の18章ですね。創世記の18章の23節という、新共同訳では24ページからのところです。24ページですね。創世記の18章の23節からのところですね。このところでですね、これちょっと長いか全部も言えませんけど、非常にこう悪い罪を犯してですね、汚れた罪をたくさん犯し続けていた町が滅ぼされるということになった。またここでアブラハムがですね、全体の人もみんな滅ぼしてしまうんですかと言うたらですね、この26節で神様がソドムの町に正しい者が50人おったら町全部の人も許そうと、とっても悪いからみんな裁いてしまおうって言ったのはですね、50人おったら全部の悪いことをしていた人も裁かないであえて許そうと、そういうふうにモーセの取りなしを聞かれた。さらにモーセがですね、私はもう塵みたいな取るに足らないものですと、こんな一言も大事なことで、自分が人角のものだなんて本当に心の奥で思ったりしよったら神様聞いてもらえないと、本当に自分の罪、弱さ、取り足らないものを深く知っていったら、あらゆる問題は自己認識が欠けているところから生じるということを言われたりします。あらゆる問題ですね、自己認識、自分が何者であるかということは分かってないから起こっている。本当に自分がですね、たくさんの罪も犯して間違ったことをしてきた、本当に良いことしてないと思ったら、人から何か言われたってですね、怒ったりしないと。その間違ったことを言う、あ、自分も間違ったというものだと。そういうふうに受け止めるもんだからですね、 相手は何でその間違ったことを言うのかって怒って怒鳴りつけたりしなくなるって言うんですね。いろんな分相や妬みやどの子のみんな要するに自己認識が欠けておるからそういう問題が起こるんだって言われますが、ここもアブラハム、チリアクタって本当にゴミみたいな砂粒みたいなものに過ぎないけれどもって言ってるんですね。45年経ったらどうですかと言ったら、45人神様を信じる人があったら、そのために他の悪い人もみんな許してあげようとか、不思議なことですね。で、最後は10人おったらとなったんですね、この後の方で。18章の終わり。32節。10人ぐらい少数おったら、そしたらどうなるんですかと。10人本当に神様を信じる人がおったらですね、みんな許してやろうと。もう、このアブラハムが必死になって、この取りなしを求めたわけです。言い換えたら、許しを求めたっていうわけですね。取りなしを言ったらどうも使わんけど、本当に許してくださいって、私たちは日常のことでもある。一日よく朝から振り返ってみたらですね、誰でも言ってはいけないようなこと、あるいはすべきことをしないで、したらいけないようなことをしたり言ったりしてしまうと、これは誰でも程度の殺傷がみんなすることなんですね。許さないぞなんて言われたら、もう誰も立つせがないわけです。そういうふうに、この創世記の非常に早い段階、古くからですね、取りなしということで私たちは生かされるんだというようなことですね。ほんの少数の人の必死な祈り、取りなしによって私たちは救っていただけるということがもう既に書いてある。で、そういうことからですね、今言いました、他にもいろいろなことあるんですけど、時間も取れませんから、イザヤ書ではですね、そのことが書かれてあったわけですね。どこにそんなこと書いてあったか、ちょっと立ち止まって、まあ、今までイザヤ書を読んだことがある方は、思い起こしてもらったんですね。イザヤ書のどこにそんなこと、取りなしのこと。これはですね、イザヤ書の53章の終わりですね。53章の終わりですから、1150ページです。の53章の最後がこの言葉で終わってるんですね。とっても不思議な書物で、これはですね、イエス様のはるかに昔、まあ、400年、500年もほど昔に書かれた本であるのに、とっても不思議のライイエス様のことを的中させていっておるんですね。53章、まあ、これは最初からつながっているわけですけども、その人はですね、とっても軽蔑されて人から見捨てられたと。神様から罰せられたんだとみんな思ったのに、実はですね、彼はその苦しみを持ってですね、私たちのその罪を身代わりになってくれたんだと。そして死に至るまでになってくださったと。自分は悪いことしてないと。こういうことすら言わなかったというんですね。そんなことすらみんなから悪く思われたものを全部受け取って、それで死んでいかれた。そういう人が示されて、これイザヤが書いたわけです。その通りイエス様がこれはるか後に何百年も後に本当に現れたんです。聖書というのはとってもこれ不思議な本なんですね。そういう意味では今から500年も後にですね起こるようなことは誰が予見できるかということですね。来年のことしたら私たち誰も予測できない。政治家でも経済評論家でも来年経済はどうなっていくか誰もわからんですね。専門家でも。そしてこのところ最後に53章の12節の最後、彼が最後と道分を投げ打ちて死んでですね、罪人の一人、あいつも罪人だった、悪いやつだとまでされた。多くの人たちの罪、過ちをですね、みんな身代わりになったんだ。そして背いた罪のために取りなしをしたんだ。 こういうところに最後に出てくるぐらいですね、この重要な箇所に。取りなしってのは本当に深い愛を表す言葉だったんですね。祈るだけで終わらないですね。自ら命まで捨てて、そして取りなしをしたと。まあ、そういう人が現れるという、まあ、予言にもなったわけです。大体まあこの聖書に現れてくる人物は我々の世界とはなんか全然次元が違うと高い人物がですね、こう星のように光っているのを見させてもらうと。こういう非常に高いレベルの人間の存在を知らされた、この世の小説であの、テレビであの、ドラマの、全部泥にまみれたものばっかりなんですね。で、そこに許しも何もない、清めもないです。そんなんがこの世の中だ。それ見て面白がれっていう感じでですね。もう本当にもう、全然その高いものはないです。最近のものはですね。だから、科学技術やら、教育でも言うけど、発達しても発達しても人間はですね、かえってそういう高いものを見る眼差しを失ってしまっているということはよく見られることですね。まあ都会の電車行ったらもう圧倒的多数がそのおじいちゃん何見てるかって言ったらろくなもの本来見てないんですよね。本当に引き上げられるような見てるかってそんなものないわけです。そしてもうそういうものを提供することもできてもそんなものをほとんどの人は見ない使わない、ね、だけど聖書はですね私たちの通常の考え方や人間のあり方とははるかに高いものをこう指し示していると。たった一人からでも私たちがですね、あんたはあることしただろう、してもないこと言われたらですね、もう本当にそれはもう黙っていられないんじゃないかと思います。してないことあんたしただろうとか言ってね、言われたら悪いこと。でもここで現れた人は全ての人の悪口みたいなのもみんな身によって黙って死んでいかれたっていうんですね。まあ、そういう、まあ、本当に私たちのこう次元の違う方のことが書かれてあって人間の在り方とも非常にこう高いものがあるということですね。それがまあ取りなしということと結びつけて書かれているということなんです。ですからそういうようなこの取りなしの心を持った人がキリスト以降は下に次々と現れていったわけです。キリストの霊、聖霊をこういったかに受けた人がそういうことで実際になったので、新約聖書の霊から言えば使徒原稿録で初めてこの信仰のために殺された人、殉教者の霊ですね。その人を見てみたらわかると思いますが、使徒原稿録7章の終わりです。使徒原稿録の7章の終わりですから、新約聖書227ページ。新約聖書の227ページ。使徒原稿録の7章の最後です。人々が石を投げつけて、ステパノは真理ですね。ステパノは真理を言っただけなのに石を投げつけられて、まあ殺されると。こんな、野蛮なことを行われるの不思議なほどですけれども、これはですね、神様を怪我したなんていうことになったイエス様もそうだったわけですね。殺されようとしたぐらいです。そしたらイエスも私の霊を受けてくださいと主に呼びかけたったりも主に祈ったわけですね。そうして主よこの罪を彼らに負わせないでくださいと、自分側で何も悪いことなのに石を投げつけて狂ったようになってですね、狂ったようになって怒って、そんな人のためにこいつを裁いてくださいと、滅ぼしてくださいって祈るんじゃなくて、そのような人の罪を負わせないで、要するに救ってください、そのままだったら滅ぼされてしまうと。だからそういう悪いことをした人の罪を許し、そこに聖霊を注いで救ってくださいという意味なんですね。罪を負わせないでくださいと。まあ、 こういう風な気持ちになれるというのは、これは人間の努力とか、そんな心の持ち方を変えようなんていうもんだってないわけです。まあ、この世の道徳はそういうことを言いますね。気持ちを変えましょう。こんなことは気持ちを変えましょうと言われたってできるもんじゃないわけです。本当に聖なる霊が私たちしっかりと溜まり込まないとですね、住み着かないとこんなことはもう全然できないことですね。ということは、いかに聖霊が豊かに注がれたら人間というのは高みに引き上げられるかということです。こういう人はずっと集まり続いた。それでキリスト教を滅びない。で、殉教者、殺される人が次々出たのに続いていったわけです。こんなふうに、取りなしっていうのは非常にこの愛の極限状態まで含んでるんです。で、これの、もちろんイエス様だったが、イエス様も死の時にはこういうふうに言ったとして、祈ったとして伝えられているのは、これはルカにあるんですよね。ルカ。ルカの福音書にもある。それを、言っておきます。ルカの福音書の終わりの方、イエス様のところですね。23章、ルカの23章の、34節のところです。158ページです。新約聖書の158ページです。処刑されるときのことですね。そのときイエスが言われて、父よ彼らを許してくださいと。これをイエスをみんなが引き連れて、そうしてイエスを殺せと、みんながそれに賛成したわけですね。一人許してもらえる、イエスとバラバ、どっちを許すか。バラバ、人を殺したような、バラバを許せと。そのみんなの人がですね、イエスは神を汚しているというふうに、こんなひどいことをですね、した。でもそれを許してください。これも取りなしだったわけですね。そういうので、あらゆる人の、まあ、人間というのはそんなふうな気持ちになれないわけですね。悪いことを自分にしたらですね、これは子供、犯罪者によって自分の子供が殺されたりしたら、徹底して罰してください。極刑にしてください。家族の人は言うわけですよね。で、家族の感情をして裁判官もですね、極刑にすると。あるいは死刑なり、最重罪にすると。これはもうごく普通のことです。自分の子供は無実な子供の命を奪うなんて、そんな人も死刑にしてくださいと。ごく当たり前のことなんですけども、その当たり前が聖書の世界では変わってくるわけですよね。そんな悪いことのした人の心を変えてくださいと。心を変えればこの世の中でですね、残りの人生を本当に良いことに使う、そのように変えてくださいと、罪を許して、そういうことが、まあ、本当に聖書的なこの取りなしっていうことだったんですね。イエス様はそういうことのために来てくださった。私たちも言葉とか気持ちでですね、憎しみを持って相手を殺そうと実際にピストレしたんじゃないかと。憎しみは殺すことだって言われるけども、そういうことまで考えたら、私たちもみんなですね、霊的に人を憎んで殺そうとした、そんな気持ちになりかか、あるいはなってしまったということは、これ誰しも大なり小なりあることですから、私たちも許していただかなければいけないということです。まあ、そういうことでですね、その他この聖書っていう全体が、そういうのある意味ではですね、全体がこの私たち罪人を神様の裁きの前に取りなしてくださると。それでも構わないから来なさいと言ってくださる、ね。人間の場合はあるところで切ってしまう。もうこれは死刑だと。もうダメだ。こんな人としてもダメだって言うんだけど、神様は限界がないわけですよね。限界がなく、私たちを招いてくださる。 ということなんです。それをこのところでですね、非常に古い段階で死によって40日40夜という、そういう非常な真剣な気持ちで、あなたの民を滅ぼさないでくださいと、そういう祈りですね。私たちもそういう意味でですね、私たちもそのようにイエス様の取りなし、また周りの誰かの取りなしの祈りによって、私たちも今あるを得ているわけですので、私たちもそういう聖なる礼をいただいて、周りの人たちの取りなしの祈りをすると、それは隣人のために愛する祈りということになっていくと思います。はい、それで終わります。